皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて、現在進行形の問題を解くするという番組です。本日のゲストはですね、私が最も尊敬、させてもらっております、国連の時代の先輩で、また、衆議院議員も歴任されて外務省、内閣府の副大臣も歴任されました。現在、千葉、科学大学の、教授でそして副学長でもあられます東正蔵先生です。先生どうもよろしくお願いします。
どうもこんばんは。
こんばんは先生、本当にお忙しいところ今日はありがとうございます。
とんでもありません。
いつも先生を見ていると、後藤新平さんですね、はい、あのひげ生やして危機に面した時最も強い、人物と思ってるんですけども、今日のテーマはですね、はい、現在進行形のパンデミック、新型コロナウイルスの問題と、危機管理の要諦ということで、はい、いろいろと、教えていただきたいと思うんですけども、先生はどのように分析されてますか。
はい、ですね、
はい、
新型コロナウイルスは本当にびっくりする話ですが、わずか4ヶ月でね、
はい、
世界で400万人近い感染者が出て、はい、もうすでに25万人以上が死亡して、しまっていると、
はい、
そういう状況の中でやはり適正な治療薬もまだ見つかってないと、
はい、そうですね、
ワクチンもないと、
はい、
そういう状況の中で、
はい、
多くの国人々が、
はい、
この問題をどういうふうに捉えたらいいのかと、
はい、
でそういう状況になってるんだろうっていうふうに思います。
そうですね、はい、100年に一度の、いわゆる危機で申しますけれども、最近はですね、例えば9-11に始まって3-11もそうですね、そして、はい、リーマンショックもそうで10年に一度大きな危機が来てるように思うんですね。で、危機管理とは最悪の状況を十分予測しながらその最善の策を練る、最善の準備をするということは非常に重要だと思うんですけども、
はい、
ね、はい、先生はやっぱり危機管理の観点からこの、世界同時にこういうふうに、3.11 と違って同時にこう起こっているような状況の中で、例えばローカルとかナショナルとかグローバルとかいろんな観点で分析する必要があると思うんですけど、いかがお考えでしょうか。
パンデミックっていうのは間違いなく、
はい、
私たち現代に生きる人間にとって、
はい、
やっぱり初めての経験なんじゃないのかと、
はい、
感染症は昔からありますが、
そうですね、
いわゆるペストというね、
ちょうど100年前ですね、
はい、100年前、
はい、
黒死病と言われた時からあれは14世紀ですから、はい、
そうですね、
これは何度も何度もこう、繰り返しているわけですけれども、はい、でそれは書物の中に出てくるもので直接ね、
はい、
今現在世界70億の人々が共通して直面しているね、
はい、
最大の問題なんだろうというふうに思います。
そうですね、
で先ほど、中野先生が言われた通り、
はい、
危機管理っていうのは最悪のね、
はい、
ケースをっていうんですけれども、そもそも、
はいは
い、いつも学生に申し上げてるんですが、
はい、
論理的矛盾があるんですね。
そうですね、
つまり最悪のケースを前提にして、うん、
はい、
その最悪のケースが起きたときどうしたらいいのかと、
はい、
ところがですね、じっくり考えれば分かる通り、その最悪のケースが次回起きるときは、
はい、
もっとすごい経験したことのない、
はい、
多分ケース、
はい、
それに対してどう対応すればいいのかと、
はい、
別の視点で言えば最悪のケースっていうのはいろいろなものを考えられますが、例えばどうしたってるにしても、
はい、
9.11 以前の最悪のケースっていうのは 9.11 じゃなかったはずで、
そうですね、
誰も想像していなかった、
うん、
9.11 が出ればテロリズムにおける 最大の最悪のケースというのは 9.11 を想定しますが、
はいはい、
今後起こるだろうものに対してはこれは分かんないわけですね。
そうですね。
そもそも論理矛盾があると、
うんう
ん、で基本的には僕は強い思想というのはないと思うんですが、
はい、
強い政策はあります、
はい、
どういうふうに対処したらいいのかっていうのがあります、
はい、
しかしそれは常に事前に考えておかない限り、
そうですね、
仮説を持って想定していない限り、
はい、
それは対応なんかできるはずない。
そう、そうです
ね、でそういう意味では、うんうん、今自分たちが考えている、
はい、
まあ、いわゆる常識、
はい、
この常識を常にですねフル活動させて対処していく以外にないと、
はい、そうですね、
とりわけ今回のパンデミックにおいても、
うんうん、
その常識がですね極めて重要になってくる。
そうですね、まあ、そんな時こそですね、はい、リーダーとは何ぞやと言った時に危機に直面した時に、はい、まあ、独裁って言ったらなんですけれども、みんなの意見を聞いて行動してるようでは遅いと思うんですね。やっぱり、はい、先生おっしゃったようにあらかじめこのシナリオっていうのは常にいろんな書物からあるいは歴史から哲学から全部勉強して常にそれを備えててタイミングいざこのタイミングがこういうやり方をしていくというそのシナリオをですね常にやっぱり持っておくのが素晴らしいリーダーかと思うんですけども。
はい、そうだと思います。
はい、
ただいわゆるリーダー像っていうのは、
はい、
多分日本はですね、
はい、
そのリーダーっていうのを戦後は特に生んでこなかったんでしょ
う。まあそうですね、
国民が嫌ってきたのかは分かりません、
うん、まあ、そういう状況になかったかも分からないですね。アメリカの元にいましたから。はい、
はいはい、だからそういう意味においてはそのリーダーっていうのはその時その国の制度、
はいはい、
あるいはまたどういう問題に直面していて、
はい、
どういうリーダーが必要なのかっていうことを考えておかない限りですね、
うん、
僕たちが望むね、
はい、
例えば20世紀の最高の首相と言われるウィンストン・チャーチルみたいなですね、
はい、
どんなことがあったとしても、うん、ナチス・ドイツに負けないぞと、ヒトラーに負けないぞと、
はい、
でこういうリーダーっていうのは日本を生んでませんよね。
そうですね、
だからリーダー像っていうね、うん、これは何をそれぞれの人たちが意味してるのかっていうのは、よく見えない、
うん、そうですね、
と思います、ね、
そうですね、リーダーっていうのは、チャーチルもそうですけれども、やっぱり最悪の状況の中でも、希望をですね、語ったり、はい、それに向かう理想を語ってやっていくとかですね、まあ、はい、そういう、なんか、リーダーって今、例えば G7 があっても、その中で G0 とか、いわゆる G0 のようにリーダーがあんまりおられないような状況ですね。例えば、
ね、
アメリカもヨーロッパもやっぱり自国が一番大切で、
はい、
まあ、WHO もそうですが国連とかそういうグローバルな視点で見られる余裕があるリーダーが今誰もいないように思うんですけどね、
うん、全くそれは同感です、
うん、
だからそれはある意味で日本の場合は中国とも違いますし韓国とも違うし、
はい、
アメリカとももちろん違うと、
はい、
まあ、そういう意味で僕なんかは現職の衆議院時代もう30年前からになりますが、
はい、
その時にそもそも日本はいざという時に私権を制限するね、
はい、
つまり憲法を秩序正しく今後も通用させていくためには逆説的ですが、
うん、
憲法の中に非常事態法をね、
うん、
入れ込むべきだということを主張していたわけでありますが、
はい、
残念ながら僕の在任期間中そういうものも作れなかった、
うん、
それはまさに今中野先生が言われているね、
はい、
日本がいざという時にどうしたらいいのかと、リーダーいないわけですから、うん、仕組みそのものを作っておかない限り、うん、それは無理なわけですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、その先も後藤新平ですね、満天総裁とか東京市長とかされた、まあ、後藤新平って先生とすごくこう見た目がさっき似てるっていうことを言わせてもらったんですけども、なんかこう危機に面した時にその人の人格とか、その、はい、チャーチルもそうですし、どうですかね、その、まあ、どういう人物を挙げたらいいか分かんないですけども、そういう人っていうのを選ぶような土壌が日本になかったんですけども、 まあ、今回のこの危機によって、まあ、ポストコロナとか言われてるんですけども、そういうリーダーを選んだり、あるいはさっき憲法の話もされましたけども、うん、まあ、最悪の状況になった時に国民がどうする、例えば一人10万円というお話もありますけれども、はい、国民のこう番号制みたいな、そういうね、ナンバーとかあって、それに反対した人もおられますけれども、はい、いざというとやっぱり国っていうことに頼らなあかんときが来たときに、まあ、そのトレードオフになると、自由がちょっと制限されても、助けてもらうような、その経済と、その健康、トレードオフ関係、なかなかできないような状況の中で、それをどうタイミングで、どのような、はい、きっかけでそれを提示して、国民のハートをつかんで動かしていくというような、そういう、今回のこの経験で大きく日本の制度、憲法もなんか変わるきっかけになればいいなと思ってるんですけれども。
そうですね、僕もそう思いますが、
はい、
ただ日本人の面白さっていうのは、
はい、
この事態がですね、
はい、
近い将来ね、
はい、
それなりに抑止されていく、そういう段階になると、
はい、
この時の状況って忘れちゃうんじゃないでしょうか。
そう、いや、日本って、まあ、それはね、いいも悪いも両方あると思うんですけどね、はい、まあ、忘れますけども、先ほども言いましたように、100年に一度の危機というのは、結構10年ごとに今来てますからね、
はい、
地球環境問題の中、やっぱりこんだけ IT とかテクノロジーが進んだら、やっぱり自然の中におけるこう人間の在り方とか、あるいは利益追求型じゃなくて、なんかこうね、仕事の仕方も変わってきたり、なんか今回は、まあ、世界同時に起こったんで、やっぱり変わる大きなきっかけになると思いますけどね。
はい、そうですね、
はい、
僕もね、そう思うんですけれども、
はい、
本当だろうかってね、まあ、あんまり将来のことはね、ずっと経済のことも金融のこともやってきましたが、
はい、
こういう分野にたくさんいろいろな予測をする人がいますが、
はい、
まずね、当たった試しがないですよね、
うん、
当たった試しがない、
そう、うん、そうですね、
だからそういう意味では、うん、未来をいろいろ予測する人いますが、
はい、
やっぱり未来は私たちが作っていくわけですから、
そうですね、
私たちで、僕は中野先生はまだ若いから、
いや、
僕は20年も持たないと思いますが、
はい、
結局若い人たちがどういうふうに捉えるかって、そこに依存してきますよね。
そうですね、誰もね、未来というのは分からないと思います。僕、未来というのは自分で想像して自分で作り上げることはできますね、自分の中で。だからね、僕はそっちの方が信じてて、未来がどうなろうとも、自分は自分の船を漕ぐというか、自分自身は未来に向かってどう行動するかということを一人一人が常に持っておくべきだと思うんですけどね。
いや、全く僕はね、同感です。
はい、
でも戦後71年見た時に、
はい、
要するにそういう教育も行われてきてませんし、
はい、
やっぱりね、人格、人物、
そうですね、
そういうのをまずね、作ろうっていう意識もないですし、
はいはい、
多くの人たちは自分で、
はい、
物事を捉えるようになっちゃってますから。
そうですね、はい、今日はですね、本当に尊敬させていただいております、東先生と電話でお話できて、はい、本当にありがとうございます。また来週の分もですね、はい、今ライブですけども撮らせていただきますんで、はい、すぐまた、はい、お願いいたします。どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。